不思議ラジオ金沢座の石山です。
石上です。
おはようございます
ちょっとすいません、間が
ね、いや間を開けていいんですよ。
いいですか。
はい、はい、あの他のポッドキャストでさ、
はい、
29歳までの地図っていうのをやってる。
ああ、聞いたことあ、本当？ない名前だけ聞いたことあるっていう。
あの多分ね、
うん、
まだね俺らに比べると若い、てか29歳なのか、タイトルからして分かんないんだけど、俺らより若い感じなんだけど、
うんうん、
その人たちっていうか、うん、メインのパーソナリティしてる人が山田さんっていうのかな、
うん、
がいて、
うん、
でゲストでお友達が何人か入れ替わり立ち替わりできてるんだけど、うん、全員ね喋りが非常に上手で、
あ、そう、羨ましい。
多分ね、
うん、
頭のいい人たち
あ、ちゃんと整理したの。
そうそうそう、なんかねその山田さんが、
うん、
まあ、あんま詮索するのもよくない、俺らもあんま詮索されたくないじゃない、
うんうん、
けど多分広告代理店お勤めな気がする。
あ、そう、
うん、話聞いてるとね、俺もまあ全部聞いてるわけじゃないんだけど、
うん、
でこの間、スターウォーズローグワンの話とか、
うん、
してたんだけど、あと最近ね広角機動隊とイノセンスの話してるんですよ。
ああ、なるほど。
そう、まあ、来年実写か、あ、来年今年か、
はい、
実写になるので、それも絡めて、
うんうん、
非常にいい話でね、
うん、
聞いていただきたいですね、皆さんに。他のポッドキャストの宣伝をしてみました。いや、感心したので、感心って上から見てるわけじゃないけど、もちろん、
う
ん、
もう上からでしたね。
まあでもほら多分若いと思うんで、僕らに比べると、
あ、
そういう意味でね、ただ年が上なだけっていう。
あ、
お話が本当上手。
うん、
はい、
聞いてみようかな。
聞いてみて、さっきの俺らのローグワンの話なんかより全然いろんな話が出てくる。
うん、そうなんだ、
うん、
偉い
ね。偉いで、ほらさっきねエクスマキナ出たじゃない、
はいはい、
だからエノセンスとかもさ、ちょっとさ、うん、テーマ的に近いものがあるかなと思って、
ね、
ビリップ・ケーディック的な話じゃ、
う
ん、はい、
はい、
じゃあ枕このぐらいで、
はい、
いいですか、
はい、
でどこまで、前半戦で話した
の？5位まで で、
うん、
あれ5位までだね。
じゃあ石山の5位の話すればいいのかな。
してなかったわさっき。
いいんじゃない、途中で
まあ、
5位で揃えたかった。
そうそう、揃えた方がいい。
いやいや、いいじゃん。
いい、
うん、聞いてる人は何が5位で誰の5位なのかどうでもいいんだよ。
はい、
やりましょうか。
はい、
はい、
やりまし
ょう。じゃあ私の5位、
はい、
じゃあここで先ほどの話がつながりますね。
何でしょう。
レベラント。
ああ、5位、
はい、結構上に入れたんじゃないかと思ったでしょ。
うん、
で、レベラントが5位の理由、
うん、教えて。
ちょっとこれはまあさっきの、うん、前半戦で私がちょっと話したリンゴの話なんですけど、まずビジュアル面とか音楽面の表層的なものは革 で、
うん、
でリンゴのその身の部分がストーリーとかプロットとか、キャラクターの言動とか性格とか、その目に見えない部分ね、
うん、
でさらにその中に種になるその核があるわけじゃない、映画のテーマとか、その話につながる話なんですけど、うん、レベラントの場合は、それにまあどれにも入らずにですね
入んないの、
早速矛盾するようですけど、
うん、
撮影大変そうだったっていうことに敬意を表したい。
でもさ、俺がレベラント何9位にいたか、
うんうん、
なんでここだっていうと、そのリンゴで例えるなら
皮だ、
皮が良かった、
ビジュアル面だ、
そうそうそう、抜群に良かった。
やっぱりさ、
うん、
あれ撮影的な話すると、
うん、
全部白母の時間で撮ってるじゃない、うん、白母っていうのはその日没の瞬間、まあ、日没して少しの時間、
うん、
完全に暗くなる前の太陽がどこにも当たってない状態、
うん、
まあ、それは当然日の出の直前にも同じ時間があるわけじゃん、うん、その正味1日のうちでまあ1時間ぐらい、
まあ2時間、
2時間、
合わせて2時間、
まあ、季節にもよるけど、
そうだね、
その光が全てに回り込んでて影ができない状態って一番綺麗に撮れるじゃん、うん、でこれあのスチールカメラやってる人とかには当然常識的なことなんだけど、うん、そのムービーのカメラでも同じことが言えて、
うん、
でライティングをしなくてもまあ、あの綺麗に撮れると、でどこにも影ができないので、
うん、
あの照明が最小限で済むし、
うん、
でもちろん撮った絵も綺麗に見えるので全体的に青みがかったようなビジュアルができるでしょ。でそれで撮った映画なわけですよ。
そうですね。
でまずその美しさと、
うん、
あとやっぱ自然の過酷さがフィルムに刻み込まれてて、
うん、
それにまず俺はこう 打ち震えるわけですよ、この映画を見た時に。それはもう撮影お疲れ様でした的な意味合いとさっきのリンゴの皮があるんで、ちょっと映画の本質からはもちろん離れた見方であるの、ね、俺も分かってるんだけど、
俺はもう逆にぐったりしちゃう。
なんで
想像しちゃ
った。大変そうでってこと。
だってもういや、まあそんなね、ハリウッドの超大作ばっかり、ね、やってるわけじゃなくて、日本のさ、しみじみした作品ばっかやってますけど、
う
ん、
そうだね。
いや、
この撮影の大変さは映画史上をトップクラスに群を抜いてんじゃないですか。
そうだろうね。難航したって言ってたしね。
言うだよね、うん、多分この撮影に付き合うことは俺は不可能、
うん、まあそう。
ただ俺も寒いとこ行くのだけでも嫌だもん。
石山君は無理だ。
絶対無理。剣岳の撮影とかさ、うん、多分辛かったと思うんだよね、みんな。
大変だったと思うよ。
でもその日じゃないよね。だってこれ撮影半年ぐらいやってるわけでしょ。
やってるでしょ。
えぐいで。
えぐいよね。やばいよ。
で結構 CG もあるじゃん。
あるね。
で CG のさ、うまかった。屋外でさ、CG 用のさ素材撮るのって大変じゃん。風とかもあるしさ、マーカーもさ。
どうやって撮影したんだろうね。最初のオープニングもそうだけど、あとクマね、
うん、
よく言われるのがさ、うん、おーすげえなーと思っちゃう、ね、
全くわからん
ね、うん、本当に素晴らしい。
でそのクマの 前か、
うん、
あの後か、毛皮職人たちがさ、
うん、
毛皮職人じゃないか、あいつらがさ、あのインディアンに襲われるくだりがあるでしょ、うんうんうん、キャンプを、
うんうん、
あそこの移動撮影とかもさ、半端ないレール移動と手持ちと、まあ、全部それを CG でつないでっていうクレーンもあり、全ての映画技術を使ったようなさ、カメラアングル、
もうルベツキさんね、
エマニュエル・ルベツキさんね、
もうなんか
どんな人なんだろう
ね、わかんない。
あでも助手に暗殺されるんじゃないかなと思って、
あのバードマンはさ、
うん、ゴンザレス・イニアリトゥの前作のバードマンね、
なんて言うんだろう、もう鼻に
バードマンは鼻についた、
ついちゃったけど、うん、こっちはそういうんじゃなかったね。
そうだ、
ね、とても効果的に、
うん、
その長回しがその、まあ、CG 合成と含めて使われてたなと思って、うんうんうん、けどね、別に、
まあ、これもさ、町山さんのさ、
うん、
あの映画その他無駄話だなされてるけど、うんうんうん、そのタルコフスキーとか、
うん、
あとほら、
あのあ、ね、
え第7の封印の人誰だっけ、イングマール・ベルイマンとか、その辺の絵の系統とかの話もあって、
うん、
なるほどと思う、
うん
そうね、うん、で俺はもうかなり好きな映画レベラントはね、音楽もすごい好きだし、
何回も見ないなと思っちゃった。
あ俺も多分もう見ること
ないでしょ。なんかちょっとそういうのを頭に入れるのよ、ランキングするときって、
うん、何回もこれから見ていきそうだなって
思う。そうそうそうそう
そうそうそ、ね、
う
んまあ、話すことそんなないっすね、
うん、そうなんだよね、
うん、ってことはそうでもないのかもね、まあ、いやでもね、
うん、
今年じゃない、2016年の映画のランキングを考えた時に、
うん、
映画の格がやっぱり7位以下のスターウォーズローグワンよりも、
うん、
このキャロルとかレベラントとか、
うん、
まあ、この先これ出てくる映画も、うん、やっぱ格が一段違うのよ他の映画と。
そうなんだよね、そうなんですね、
やっぱね一段上の映画だと思う。ということで、まあ、私の5位レベラントは以上でいかないと思います、はい、あとディカプリオさんの受賞も大変おめでたいなと思ってます。
あ、そうですね、うん、それは良かったね、
すごく良かったと思います、
うん、確かに。
じゃあ石上さんの4位、
4位いきますね、うん、4位はですね、
あれ入ってねえのかな、純ちゃんのこのままいくと。見てねえんだ多分。
何を。
いやちょっと私の4位なんですけど、
キャロルです。
4位がキャロルか。
キャロル、
キャロルもさ、うん、私じゃあキャロル6位だったんで、
あ、そっか、
うん、ここでお話ししたいんですけど、うん、キャロルすげえ良かったし、
良かった、本当に良かった、劇場で見りゃ良かったって
。あ、俺劇場で見たもんね。
めっちゃ後悔しましたね。
このトッド・ソロンズ監督ってさ、うんうん、まあ、あの
何撮ってる人なんだっけ、
ヘドウィグ&アンブリンチとか、あとあのやっぱあのゲイ の、まあ、あのトランスジェンダーの人たちのお話を一生懸命昔から書いている人で、
本人もそうだ、
本人もそうです当然。あ、トッド・ソロンズじゃねえや、トッド・ソロンズ、ド変態監督じゃねえか。トッド・ヘインズ。
あ、トッド・ヘインズ、
マジで危ねえ、ぶっ壊されちゃうよ。
ややこしいんだよね、
ややこしい、
似てんのよ名前が、
似てる名前の人ってさ、
俺も最初
そう、俺前もこの番組で、 あのダルトン・トランボさんとダグラス・トランブルさん間違えた時があって、
ややこしいね、
ややこしいでしょ、うん、同じぐらいの時期の人たちさ、いや時期は全然違うんだけど、ベルベット・ゴールド・マインだ、
ああそれ
ヘドウィーグ・アンドじゃないや、
ああベルベット・ゴールド・
マイン、ベルベット・ゴールド・マイン、あとエデンよりカナダにとか、
うんうん、
アイム・ノット・ゼアとか、
そっちの人だ、
うん、だ綺麗な映画の人だね、
うん、
でこれはほらこの間サントラの話の時も出たけど、音楽がカーター・バーウェルさ、うんうん、
いいね、あ
の公演組の人なんだけど、非常に美しいスコアで、
ちょっと
でさ、
うん、
え女優さんの名前2人ちょっと読み上げてくるね、
あの俺の
大好きな
大好きなルーニー・マーラ
ちゃん、ルーニー・マーラちゃん と, とで大女優
なんだっけも
ケイト・ブランシェット、
あケイト・ブランシェット
っていうこの
いやいいよね、
素晴らしいですね、
なんかこう俺のこれこう簡単だから、
うんうん、
あのケイト・ブランシェットのさ妖艶さというかギラつき感、
あの感じ何なんだろうね、
うまいなと思ってさ、
それはね、うん、アカデミー賞何回取ってんだっけ、4回かな、
えそんな取ってんのこの人、
あの女性で最多なんじゃない、
そうなんだ、
うん、だってさ考えてみたらすごい作品ばっか出てるもんね、
出てる出てる、だってあれブルージャスミンに撮ったっけ、
うん、
超うまかったよ、
いや見てねえんだよ、
見てないの
あれウディアレンだ
っけ、ウディアレン
見たいな、
ブルージャスミンすごいよ、
あ見るわ
芝居、あの
見なきゃいけないのかな、
なんで、まあ、こっちよりちょっとメンヘラの役だから、
はいはいはいはい、
その特徴出しやすいっていうのもあるんだけど、はいはいはい、あのよかったね、すごく、でルーニー・マーランちゃんがもうかわいいんだ、
このだからさっきの俺のリンゴの話で言うと、
うん、
映画のリンゴの話で言うと、うん、あの説明がしやすくなる気がしてて、
うんうん、
このキャロルのさ良さって、
うん、
そのリンゴの皮の部分も本当素晴らしくて、というのは衣装とか美術と音楽、
うん、
このこれ何十年代の話、50年代ぐらいの話でしょ、
これ、ね、
でその雰囲気をもう完全に作り込んでて、
う
ん、で映像の荒さとかも含めてね、うん、
結構加工してあったね、
そうでしかもこの映画の場合はそのリンゴの身の部分である、
うん、
そのトランスジェンダーの、
うん、
まあ、恋愛、
うん、
でこれはトランスジェンダーってことが問題なんじゃなくて、
うん、
その人と人とが愛し合うっていうことについての映画なわけじゃない、
うんうんうん、
けど、まあ、その50年代とかにはトランスジェンダーの映画とか小説とかってのはありえなかったのに、
うんうんうん、
その頃の時代の雰囲気の映像でそれを再現することによって今の時代っていうのとその50年代の時代っていうのの違いを浮かび上がらせるっていう効果と、うん、あとはその原作者である、誰だっけ、太陽がいっぱいの人、
あパトリシア・ハイスミス、
パトリシア・ハイスミスのジェンダーについても、うん、この同じトランスジェンダーである、
うん、
トッド・ヘインズが、
うん、
まあ、その多分ラブコールですよねというそのこのリンゴの種の部分があると、でこれの種がまあ、次世代 の, その映画にそのつなげていくというか、非常にこう意義のある映画だったなと思ってますけど、
なんかただ性別が同じってだけで、
うんうん、
惹かれることのさ、
うん、
描かれ方というか、まあ、タイミングみたいなものが、うんうん、なんかすごく自然で、うんうん、全然なんか別に変じゃないじゃんっていうさ、
う決してゆりゆりしい映画じゃない、
ね、そう全然違うね、ものすごく美しかったし、それがね
ルーニー・マーラちゃんのさ、
うん、
戸惑い、
そうそうそういいんだよ、マーラちゃん可愛いんだよ、
すんごい映画でした、
いやー素晴らしかったね、うん、もう一回これもなんか
これは何回でも見てもいいね、
見たいなと思ったね、うん、本当になんか劇場で見たかったな、いや素晴らしい、まあその50年代感も良かったしね、
うんうん、
いやもう本当に良かったです、
はい、
本当に後悔しました、ビデオで見て、
うん
うん、もうね、レンタルだと DVD しかないんだよ、なぜか。
え、そうなの？
ブルーレイのレンタルなかったね、これ。
え、これ絶対ブルーレイで見ないとダメだよ。色だ、
だから
色の再現度が。
結構、あーっと思っちゃって。なんか DVD だから画像が悪いのか、なんかあの、か画面を加工してんのか。
フィルムのあの感じ出してるからね、そうね。
なんかちょっと、デジタルで撮ってんのかな、撮ってんのは。
撮ってるのはデジタルだな、
そのなんか逆に加工し具合がちょっと、うん、
鼻につく感じ、
うん、まあしたけどちょっとだけね、
映画館で見てるときは全然
しなかった、
うん、
じゃあちゃんとブルーレイで見直したいですね、
そうですね、うん、はい、まあ、そのうちリバイバルとかで映画館であったらいいけどね、
はい、そうですね、
同じようなテーマのときもしかしたら引っ張り出されるかもしれない、うん、 目黒シネマあたりで。
ああいいね。
ガーデンシネマもやりそうじゃない。
ガーデンシネマで見たい。どっちかっていうと。
知らんがな。
ガーデンシネマとこのキャロルはすごくぴったりですよ。
合いますね。
合います
ね。うん、行く層もなんか。
うん、そうそうね。
そんな感じね。行けつかねえやつか。
で、4位は石山さんの。
私の4位、これ多分じゃあ石上さん入ってないんだ。ヘイトフルエイト。
あ、見てない。
見てないんだ。
見てないのよ。どうですか、どういいんですか。
ね。
谷田洋平
氏。いや、非常に難しいんですけど、はい、かなり前に見てて、
うん、これだって
これも散々語られてるから
密室劇で3時間ぐらいなんでしょ、
うんうん、これも一回話してるけどさ
したねしたけど、うん、これとてもじゃないけど手が届かないんですよ俺
だからこれ純ちゃんが見たら、うん、ちゃんと一本やりたいな
あそうあじゃあそうしようか
タランティーノの話っての一回やりたいかも
ああそうね、
うん、というのはこれ今までのタランティーノの作品の、
うん、
その要素もぶち込みつつ、
うん、
でまあタランティーノっていつもそうだけど、自分の好きなジョン・カーペンター作品とか、いろいろ今までにあるその密室劇へのオマージュもありつつ、もちろん西部劇へのオマージュもありつつっていう、もう全てに対していろんな方向に手を伸ばしている作品だから、ちょっとこのワンコーナーで話すにはちょっと重すぎる。
あ、そうなんだ。でも3位って相当高いね。あ、4位か。
これ4位。
あ、4位か。
うん。
うん、相当良かったんだね、じゃあ。
あとね、まあでも好きな人しか出てねえしな、これ。ちょっと待って、出てる人ちょっと一瞬読み上げてみていい？
すごいよね。
自分で今おろろいたからさ、うん。うん。まずだから、サミュエル・L・ジャクソンでしょ？
主演？
これが主演かな、うん、まあ、あ、ダブル主演だね。もう一人がカート・ラッセル。
あ、カート・ラッセルか、それ。ジェフ・ブリッジスかとか。
あ、似てるね。
似てるね、その写真。
あと、ジェニファー・ジェイソン・リーでしょ。
カート・ラッセル、久しぶりにスクリーンで見たいな。
あと、まあ、ティム・ロスも出てるし、
うん、
でマイケル・マドセンでしょ。
あ、
で、ブルース・ダーも出てるし。
あ、これはいいわ。
これはいいわ。
マイケル・マドセンとかも。
マイケル・マドセンって最近何出てる
の？何出てるの？
ミスターブロンドか。
うん、見てない
な。いや違う違う、ほら、レザーバードックスでさ、言うと、うん、
ああ、
まあサイコパス
いいね、うん、はい、
はい、
見ました。
見てください、これ。
見ます。じゃあ
これ映画館で見なかったのか。
俺何気にジャンゴも見てないのよ。
そっか、
ジャンゴ、いや、ブルーレイ買ってんだけど安1000円ぐらいになったから、もう見てない。なかなか手が、なんかこう気分がそう向かないんだ。
まあ分かるけど、
うん、
で俺ヘイトフルエイト見た後さ、
続、
夕日のガンマンも見てさ、
はいはい、
むちゃくちゃかっこよかったわ。
あ、そう。 あの辺も全く手出
して、俺ね、ちょっと西部劇ね、
うん、
ちょっとこれから見ていこうかなと思ってて、でこの間あのレッドデッドリデンプションちょっと続きをやってでもメキシコにいる時点でちょっとやる気が出ない。
俺はそれを言ったらね、ラストオブアスまた始めた。
2が出るからね。
そう、2が出る、うん、この間トレーラー見ちゃった。ちょっと、いや、ちょっと
だ、2面白そうです
ね。そうなんですよ、
うん、
まあまあまあ、プレステ4で出る。
プレステ4で買おうかな、
はい、
うん、
はい。で、
じゃあ
もういい、じゃあヘッド
フレイト、うん、
じゃあ第3位ですね、
石上さんの3位。ここからベスト3ですな。
ベスト3、
これ多分一緒かもね。
かもしんないね、
うん。
第3位、
はい、
オデッセイ。
あ、石山の第3位、オデッセイ。
あ、来ましたね。でもこれ一回話してるよね。
話した、
うん、
オデッセイ、
うん、
今年、
うん、
いろんなポッドキャスト聞いてますけど、
うんうん、
結構ダメだったって人が多いですね。
不思議。
なぜダメだったかというと、
うんうん、
あんな極限状態にいるのにヘラヘラしてるのが嫌なんだ。
バカ野郎
タクシー、タクシー、タクシー、今のビート、
バカ野郎
ビート、
分かってない。
あのさ、
うん、
逆なんだよな。
逆なんですよ。
そうなんです。あんな状態なのにユーモアを保ってるってことが涙なんですよ。
今の時代に必要なんです、これが。
だからさ、みんなね、なんかネガティブを求めるんだよ。
あ、 そ, れ、
そこにポジティブなんですよ。
そう、
でこれは去年の、これあなたも同じ、全く同じ話したけどトゥモローランドと
同じで。あ、そうだ、ね、
やっぱね、ポジにね、行く映画をこれからやっぱりみんなで称えていきたいと。 生きるっていうことがね。で今またさトランプさんとかあってさ、なんか世界的にちょっとさ
おかしなことになって
やべえ感じしてるじゃん、ね。まあ、ただでさえ今どんどんどんどんなんか悪い方向ばっかり言ってる気がしてて、でみんなもなんかさスリードジャンキーみたいになってて、ドントブリーズとかさ、あのホラー映画がねやっぱね世紀末に流行るっていうか、
そういうのあるの？
やっぱあるみたいよ。ポジティブに行こうじゃないですか、はいはい、どんな苦境にあってもユーモアを忘れずに立ち向かっていく、たった一人で
素晴らしいよ、ね、
あの状態でさ、うわっとかさもうダメだとかさ、そんなんいっぱいあるじゃん、そんな映画。
もういいのよそういうのは
ね。
元気よく
元気よく
元気よくやってくれる。しかもあのディスコミュージック、
そうなんだよね。
まあ SF にディスコミュージックってなんだよっていうんじゃ、だったけど、見たらもうもろハマっててさ、もうまさにテーマとぴったり。
そうだね、
いや本当ね、これね、俺これも劇場で行けなかったのよ、
はいはいはい、
忙しくて。
ビデオで見た
の？ビデオで見たんだけど、2回連続見ましたもんね。面白くて。
小さい画面で見たのか、バカ野郎。
はい、いただきました。
やりたいだけなんだけど。まあ今年ほらスターマンも亡くなってさ、
ああそうだね、
デビッド・ボーイ、ジギー・スターダストがね、
いい曲だよね、
いい曲、改めて聞くとね、
いい曲、
泣けますな。
ホットスタッフとさ、
そうだね、
スターマンがさ、ものすごいやってんだよ。いい感じで使われんだよ ね。いやもうこれね、あのサントラの回でも話しましたけど、うんうん、サントラもおすすめだしね、
いいですね、
素晴らしい
素晴らしい。第3位リドリー・スコットということで、
素晴らしい、
うん、
あコブナント、コブナント、
コブナント、
あエイリアン・コブナント見た予告。
コブナントって俺あんま知らないんだけど、
エイリアン・コベナントだかコブナントだってサブタイトルか、
ははプロメテウス
の続編、
の続編、うん、なるほど、
面白そうよ、モロ・エイリアンって感じだけど、
なんかさ、関係ないけど、ヘイローのさ敵の種族ってコブナントじゃなかった？
あそう、
なんか意味あるのかコブナント
って、あるかもしれないね、
はい、オデッセイのね好きなシーンでね、あのショーン・ビーンとかが地上班がいるでしょ、
はいはいはい、
あれらが、そのなんか結構いがみ合ったりとか対立したりとかするんだけど、結局みんなオタクだから、あのロード・オブ・ザ・リングネタで盛り上がって、で女の子がそれ知らなくて何それっていうシーンがすごく好きでした。
もう一回見ます。
結構ね、
なんか言ってた気がする、そういう
研究畑の人と、その経営目線の人と、みんなガチャガチャやってんだけど、結局オタクだねみたいなことを言いたいんだと、
微笑ましいし、
ほっこりみたいな、
ね、
リドリー・スコットのそういうセンス、このリンゴの実の部分ですけど、素晴らしいものがあります、
ね、
でこれはもうリンゴの種の部分も素晴らしいし、文句なし。そして
じゃあ
私の、あ違う、純ちゃんの2位だね、
2位、
うん、
でね、
うん、
これちょっと発表する前に一言言っときたいんですけど、
これはもう分かってますよ。
いや分かってないと、
だってさっきこの上にあるって言ってたの。
え
ってことはだもん、だって、いやいや発表する前に、じゃあごめんなさい、
あそうか、
腰折ってしまって、
はい、
うん、
本来ならば、これが
1位だ、
ダントツの1位です。
ははは、
はい、
何の事情があるんでしょうか、
この世界の形。
あ2位なんだ。
本来ならばこれは1位、本当は1位。
じゃあこれは後で話しましょう。もう決まっちゃうけど、
ね、そうだね、うん、本当は1位。じゃあ石山さんの2位は
ズートピア。
ああ、あれ、
そういうことですよ。
俺さっき言わなかったっけ、ズートピア
言ってた、
言って
た、俺がスカートがあるからって言って。
ああ、はいはい、
あのね、
いやもうね、いや、
このだからディズニー枠というか、あ違う、ピクサー枠か、
ピクサー枠、えこれはディズニー、
これディズニーだ、
ディズニー、
うん、あのなんか言ったことある、
ある、まあ石山さんはすごい褒めるでしょ、
うん、褒める
でしょ、2位だから、
うん、
俺7、なんで7位だったかっていうと、
うん、
テーマ的にはものすごく素晴らしいし、うんうんうん、何から何まで素晴らしいです、
うんうん、
100点満点すぎて、ちょっと気持ち悪かった、
なんかさ、ピクサーのこれまでの、まあ、ちょっと振り返ってみると、ベイマックスとか、何があった、だからゲームのやつなんだっけ、
キャン、なんだっけ、
キャン、キャン、
キャンディ、キャンディじゃねえな、
まあそれ置いといて、なんとかラッシュ、
シュガーラッシュ、
はい、とか、はい、あとなんだっけ、ほら、え、あだからほらインサイドヘッドとかさ、
インサイドヘッドね、
とか全て素晴らしいんだけど、今回特に なんて言うんだろうな、とんがってる部分がないというか。
でもなんかもうさ、そのさっきのリンゴの話じゃないんだけどさ、角、うんうん、の部分もしっかりしてんじゃないこれ。
しっかりしてて、うん、で身もしっかりしてて、
そうそうそうそう、
で皮も全部
しっかりして、
なんなら皮も食べちゃうよっていう、ね。
本当に良かったんですよ。でもちょっとパーフェクトすぎちゃって。
確かに。
あので
俺ね、話すことがね、
うん、
全然ないんだ、ズートピア。だから多分、
うん、
完璧なんだけど、
そうそう、
なんかね、引っかかる部分がツルツルすぎる。
そうそうなんだよな、
磨きすぎた泥団子みたいな感じ。
そうそうそうそう。
まあまあ、まあ、引っかかるとこがない、完璧な、完璧な三角形すぎて、
うん、
登れない山みたいな。どう、別に例えたら、
まあ、
例えるコーナーじゃない
ないないんだけど。まあなんかね、
ただね、やっぱ、うん、いろんな動物がいて、
うん、
そのそれぞれいろんな地区に住んでて、うん、でその熱帯雨林の地区だったり砂漠の地区だったりとか、うん、そういうところいろんな世界にそれぞれ住んでてっていう、そのビジュアル的な楽しさがまずさベースにあって、でその動物っていうのが、
うん、
何かの例えであるっていうことじゃない、やっぱ比喩としての動物の世界じゃん、
うん、
大人向けに考えると、
うん、
でまあ町山さんも散々言ってるけど、アメリカ の, そのいろんな移民とか人種差別の問題とかがここに入ってて、まあ、男女差別もあるし、
うん、
でステレオタイプに物事をその判断するっていうことの悪でもあるし、でもみんなついついやってしまうっていうこととかがいろいろ含まれてて、でこれ、まあ、アメリカの話なんだけど普遍的なことだから、当然日本でもさ、まあ、韓国の人とかいろんなやっぱ差別とかってあるわけじゃない。それもこのズートピアの中ではやっぱ描かれてることだと思うのよ、うんうん、直接的にはないけど、そういう意味においてやっぱりね、こう寒類ものの素晴らしい映画で、オチもしっかりしてるし伏線もしっかりしてるし、数字がとにかく
しっかり
なんて美味しい皆のこのリンゴっていうことでさ、で
まあ
表現方法としてはまあそれほど新しいもんじゃないから、
そうそうそうそうなんだけど、あまりにもしっかりしてるから入れざるを得ないっていうかね。
芦田愛菜ちゃんみたいないい子だな。
いいね、
いい例え、
いい例え、
完璧すぎて、
そうそうそうそうそう、
顔面掛けとか言われてるけど、
そして話すことが意外とない
ないっていう ね,
ね、うん、まあ細かな話を追っていけばもういろんなところで話されてるし、町山さんとかも
言ってる、まあ言ってるしね、
うんうん、まあまあまあ分かりますよ、
まあ、
家に入れるのも、
うんうん、まあでもそのぐらいかな、
そのぐらい、
うん、なるべくたくさん話したいし、
そうかそうか、
うん、で
石神の1位ですね、
石神の1位だね、
はい、でね、
うん、
これはもうこの2位のね、
うん、
この世界の片隅にが、うん、多分ほとんどの人がこれ1位にすると思う、
うん、そうだね、
全ての映画好きが、
うんうん、
なんだけど、
うん、
まああえて
あえてね
っていうのもそうだし、その劇場の、
いやでもあれだろうな、きっと
ファーストコンタクトの興奮度、うん、
ギャオーでしょ、シンゴジラが、
シンゴジラをだから
1位にしたんだね、
してみました僕は、
私は8位、
うん、8位だったよね、
でも邦画の中ではダントツ1位だね、
う
ん、
あそうか、
まあこの世界の片隅に、まあ、まあ、私1位行ってしまうとこの世界の片隅になんですけど、うん、あの実写の映画ってことで言うと、
うん、
私もダントツ、あの邦画ってことで言うとダントツ1位っていうのは、この次に邦画が入るのが25位の怒りまでないからね、
うんうん、俺、まあ、俺はまああれか、
うん、じゃあシンゴジラの話するか、
しましょう、話してない、
いや、ちょこちょこしてる、
してるけど、ね、まあ、なん、まあ、とにかく面白かったね、
面白かったね、
あのそのあとさ、やっぱり庵野さんが作ってさ、
うん、
普通だったらゴジラなんてさ、
うんうん、
ネタ的にもさ、
うんうん、
こける題材ですよ、
難しい題材、
どうやっても難しいで、こ何やっても子供向けになっちゃったりもするし、
まあ、そうだね、
そこをうまく現代社会にもなぞらえ、庵野節全開で、まあ、言ってしまえば内容はもうエヴァンゲリオンになっちゃってるんだけど、
うん、多分成功した要因は、
うん、
変にゴジラっていうことに迎合しないで、あくまで自分の作品ってことを貫いたってことじゃない、
そうそうそう、そうだからそれの感動がね、うん、ものすごくあったし、あと中盤のさ、その、まあ、動画で一番盛り上がったかっていうと 中盤も後半か、
うん、
あの火、
あ、放射熱線
のシーンとか、うん、で、まあ、総理が死んでさ、どんどんピリピリしていく感じがもう たまらなかったね。
いいね、
確かに、うん、もう本当にかっこよかったし、ゴジラも。
俺はね、
うん、
やっぱり前も言ったけど、
うん、
その古い日本映画館、
うん、
映画館って、
うん、
映画の感じ、
あのなんだっけ、市川、あ違う、
岡本喜八監督の日本の一番長い日とか、うん、あとまあ激動の昭和史沖縄決戦とか、ああいう映画のね、うん、なんかエッセンスと言いますか。
俺はさ、なんかそういうの見てないし、
うんうん、
まあ、なんとなく音楽とかさ、
うんうん、
使いどころになんとなくは感じれるけど、まあ、それも新鮮だったしね、
うんうんうん、
まあ非常に楽しみました。
古い日本映画、なんか純ちゃんに一本おすすめしたいな。あれ見たんでしょ、でも八甲田さんって。
見てない。
見てないんだ。
見てない。でも見なきゃいけないなってずっと思ってんだけど、
うん、
見てないです。
まあ、あれはそんな会議シーンとかそんなないけど。
うん、あとなんだっけ、
日本の一番長い日はね、さすがにちょっと疲れちゃうかも。いや面白いよ、すげえ。長いけどね、こんな事件あったんだって意外と日本人でも知らない。だって皇居をさ占拠したんだよ、軍人が。
すごいよね、
6時間ぐらいだけどね、
うん、
の話があったりとかして、で狂ってるなって。でも今の日本の狂い方と似てるのかもね、あのくらい、あの軍国主義に突き進んでった日本と。割とね、だからあのあれだ、原田雅人監督が、
うん、
まあ、リメイクした
じゃん、してるみたい。
あっちも良かったんだよね、意外と。映像がねすっごい良くて、
うーん、
内容も別に遜色ないし。
え、原田雅人さんってすごい演出力があるなと思って。
そうだね、タフって見た、昔のドラマシリーズって、うんうんうん、あの木村和也って人がさ、
うん、
とあの、峯岸じゃなくて、峯岸キーじゃなくて愛だっけ、忘れちゃった、あの人なんだっけ、すごい有名な人なの、
うん、
あの映画じゃなくてドラマか、うん、タフシリーズ面白いで、
あそう、
面白いデートしか言えないけど、
俺がねこの人すごいなと思ったのは神風タクシーだった、一番劇場
で。あれ面白いよね、うん、あれほらトム・クルーズにパクられたじゃん。
え、そうなの、
コラテラルだっけ。
ああれそうなの、
うん、で怒ってるけどね。
いやすごい、あれなんか学生の時見てちょっとびっくりした、こんなと話取れる人いるんだと思って、
うん、昔あの栄光と狂気っていうボート部の話、
それも原田さん、
うん、あれねアメリカので撮ってるんだよね、アメリカ映画、
うん、
まあでも原田さんの話関係ないから、
そうだね、
何、まあ、
シンゴジラ、まあとにかくね、まあ後半のさ、うん、あのよく言われるあの
お薬チューチュー、
チューチューとかさ、
あれすごい好きだったけどね。
本当、
なんでみんなそんなに悪く言うのって。
だってさ、
かわいいじゃん。
いやいや、中盤のさ、あの怒り具合の絶望感がすごかったから、あ、こんなかわ
い
く、
いや軍人も頑張ってるけど土木業者だって頑張るよそりゃっていう。
いやいや、
え、
いや落としどころとしては面白いんだけど、なんか見た目的な、
はいはい、
あのしょぼさがさ
可愛い。
まあ在来線バケタとか最高だった、ね、最高だったけどさ、
新幹線大爆
発、とにかくいろいろネタが良かったね、
ネタが良かった、
うん、
よく考えてくれて、
で会議シーンも気さずカメラワークでさ、
検査よく、
うん、ならず者集団の成り上がりのやり方とかも
やっぱりそういうことなんだね。
そう、よかったし、もうエンターテインメントとして、
まあ、町山さんも言ってたけどさ、
うん、
そのやっぱ名もなき人たちの描き方とかがやっぱ今後映画いろいろあって、俺なんか前もさそんなこと言ってたと思うけど、その持つものと持たざる者がいて、血筋のいい人たちじゃなくて何も持ってない一般人の人たちが活躍するようなシーンとかがあると、
あれは一般人じゃないんだけどね、
あなたたちはね。一般人結構死んでんのかな。最後ほら、あのまああざといっちゃあざといんだけど、ゴジラからみんなが助かった後さ、その避難所のシーンみたいなのになるじゃん。
うんうんうん、
今まであんまりはっきりと映んなかった一般の人たちの姿がそこで初めて映る、助かった人たちの姿がね、でお母さんと子供かなんかが映って、不覚にもねやっぱちょっとねほろりとくるものがあったりとかして、なかなかよかった。あとあれだね、やっぱあの結城まさみイズムというか、パトレイバー的な要素もちょっと あるじゃない、なんかあの、マッドサイエンティスト的な感じっていうかさ、
どこ
あの劇場版パトレイバーのワン的なさ、ホバエイチロー的な、
うん、
なんとか博士
の
感じというか、
そうだね、
雰囲気がね、
うんうん、
どこがどうってわけじゃないんだけど、まあ、なんかある気がしてて、すごい素敵だなと。
いや、よかった
ですね。いいですね。
でもなんかあの、意外性、ゴジラのさ、第一形態とか、
うんうんうん、意外性
ね。意外性とかもよかった
ですね、うんうん。
いや、本当素晴らしかったなと思って。こんな日本映画で、 興奮させられると思わなかったんで、ちょっと1位にしてしまいました。は
い、いいんじゃないですかね。
はい、うん、はい、でこんなもんですかね。
はい、
じゃあですね、
じゃあ私の1位、
まあ、さっき言っちゃったけど、
まあ、あのこの世界の片隅にの話しましょうか。
はい、僕の2位ですね。
もうね、あの私お話そんなに上手にできてませんけど、この世界の片隅には上手に話せる自信が全くなくって、やっぱね、映画館で見た時にもう圧倒的に揺さぶられて、この映画を見た時にね、それでもう言葉にできないなって思ったのよ、まず。でも今はもうだいぶ時間も経って、自分の中でもまあなんとか消化できてるけど、やっぱね、3、4日はね、
そんなに
やっぱりね、ちょっと尋常じゃなかった、体が。
俺はね、まあ多少揺さぶられたけど、正直そんなに揺さぶられなかった、うん、でちょっと自己分析したんだけど、
うん、
なんかもう演出が秀逸すぎてしまって、うんうんうん、なんか感心しちゃって見てたってい
う、あ、感動、なんか中に入り込むというよりは、そう客観的に見て、
客観的に見ちゃったんだよね。だから、あの、そういう揺さぶられはしなかった、
うん
うん、もちろんね、
俺のね、もともとこの映画の体験の話ちょっとさせてもらうと、
うん、
原作の河野文雄先生の漫画で、うんうん、桜の国夕凪の街だったっけな、はいはい、ね、うん、あって、それはすごい好きでさ、
うんうん、
でもっとこの人の作品読みたいなと思ってて、うん、でこの世界の片隅にの、
うん、
前半、前編、前編、うん、あ、上下巻に分かれてて、上を買ったのよ、
うん、
で、後で分かったんだけど、もともと3冊構成で出てたのね。
今は気になるの3冊
そう、それで、うん、それが絶版になって、絶版にはなってないかもしれないけど、普通に本屋さんに置いてなくなって、うん、で再版される時に、うん、まあ、リニューアル再版したわけよ、
うん、
でそれは上下巻に分けて販売になって、うん、それを時、そのタイミングで買ってんのよ。で今は映画が人気出て再販されたのが、うん、なぜか前の3冊バージョンの方
な
の。で俺はそのジョーだけ買ってて、うん、読んでて、すっごい素敵な本だから、うん、ちゃんと落ち着いた時にゲを読もうと思って買わずにいたのよ、
うんうん、
であれよあれよという間に映画の公開があると聞いて、で町山さんが今年ナンバーワンだったって言ってるから、うん、どんなことになってんだろう、最初見る気なかったの俺、アニメにしていい話だと思えなかったから、
うん、
で 見る前にそのゲをなんとか手に入れようと思ったらなかなか手に入らなくて、
うん、
で、まあ、変えたんだけど、
うん、
でもゲを読まずに上の部分だけを知った状態で映画を見ようと思ったの、
うん、
だから結末がああなるってことを知らずに見た、
あ、そういうこと
けど作品の素晴らしさは知ってたわけ、あ、ってい
い見方したん
で、一番いい状態で見ててで見てた時にさ、でとにかくこの作品の特徴としてはやっぱディティールなんですよ。
そうだね、
でさっきのリンゴの話でいうと皮の部分なのね、うん、そのディティールとかっていうのは、うん、でもそれを積み重ねることによってやっぱりリアリティが出てきて、うん、でこういう人が本当にいたとしてもおかしくないっていうか、スズさんっていうのはもちろんこの映画のキャラクター、アニメ の, その漫画のキャラクターなんだけど、それはあくまでこう比喩であって、
うん、
スズさん的な人たちが必ずあの場所にいたわけだよ、
うん、
クレニーさん。でそれを今まで映画のさ戦争とか漫画の戦争とか、
うん、
で実際の戦争の映像とかも、まあ、目にはしてるけど、うん、やっぱりこう自分と の, その乖離がやっぱりどうしてもあるわけ。自分は戦争行ったわけじゃないし、うん、その時代に生まれてたわけじゃないし、で親ですら終戦後に生まれてて、まあ、おじいちゃんとかおばあちゃんの話は聞いたりとかしてるけど、やっぱり自分とは想像つかない、
うん、
けど今回の映画で初めてディティールが積み重なることによって、
うん、
こういう人は確かにいたんであろうっていうことがすごく地続きになって、
うん、
今の自分と当時ああいう人たちが呉にいたであろうし、
うん、
また広島にもいたはずじゃん。で考えてみると広島だけじゃなくて今の世界だってもっと前の戦争だって、うん、日本だけじゃなくてどこの国にもひどい目に遭う人がいっぱいいて、うん、戦争じゃなくたって犯罪だってそうだけど、全てただの名前 の, このなんていうの、文字の羅列じゃないし数字じゃないし、肉を持った、うん、ああいう感覚を持った人たちが今もひどい目に遭ってる人がいっぱいいて、自分と無関係じゃ絶対ないってことを分かってはいたけど、肌感覚としてそれを実感した映画だったから、うん、俺は映画を見た後ちょっと揺れすぎて、
うん、
ちょっとしんどいぐらいだったの。
正直ちょっとこれオールタイムベストに入れる人もいるんじゃないかなと思っちゃったんだよね俺。
ちょっとね、うん、入れるかも
ね、
うん、
多分続出するんじゃないかなぐらい素晴らしいなと思って本当に。
なんだろう ね、うん、
やっぱその細かい演出の積み重ねっていうのはものすごく大事だったね、
うんうん、そうだね。
でそれでいてさ、なんつうんだろう、エンターテインメントに仕上げるっていう、うん、もうそれもそうなんだけど、なんかこう微妙絶妙なバランスとか、うんうん、微妙なバランスでこの映画進んでてさ、
そうだね、
でそのアニメーションらしい演出もふんだんに盛り込まれてて、うんうん、いや なんて言っていいか、
ね、
わかん言いづらいんだけど、うん、とにかく完璧じゃない完璧さっていうか、
そうだね、ズートピアに比べると完璧ではないのよ。
スキーンがあるんだけど、その隙がすごくいい
風通しになってるみたいな、
うん、そうなんかもうすごかったね、
すごかった、
すごかった、
すごすぎた、
ね、そうそうそう
だ俺ね、あのこの映画のあそこが良かったとか、うん、ここが良かったとかって話もあるけど、うん、まああえて今はそのネタバレもせずに、
うん、
その印象の話だけで収めて、まあ時間もちょうどいいんで、そうそうそう、このぐらいでいいかなと思ってる。
まあこれはもうディティールの話をしていく感じになっちゃうと思うん
だ、うん、そうだね、ただの一見するとただのポワポワしたアニメーションっぽくも見えるかもしれないんだけど、細かいところが本当に素晴らしく描かれてて、
多分ねこの映画で初めて見る描写がいっぱいあると思う、
そうだね、
うん、
見れば見るほどね、
そうそうそうそう、
なんかね、まあ、原作でも描かれてるんだけど、うん、特にさ、そのなんていうか原作の漫画だと結構細かく、
うん、
その河野先生が調べた注釈がいっぱい入ってて、うん、例えばあの天井裏にね、
うん、
その焼夷弾っていうのが刺さるような構造になってて、
うん、
で家の中でそれが燃え広がるように作られてるんだけど、その天井のその天井板を抜いて梁をむき出しにすることによって、まあ、床までその焼夷弾が貫通して落ちるから処理がしやすくなるっていうのが当時テクニックとしてあったらしくて、うん、そんな描写が出てくるじゃん、
うん、
でも特にさ、その天井抜くシーンとかもないし、うん、わざわざそんなこと描かない、ただの日常の中である日その浦野さんちから、あ浦野じゃないな、北条さんちかが、まあ天井板がなくなってるっていうのは絵の中には入ってるから、
うん、
注意深く見ると分かるんだけど、
うん、
それはみんながそういう当時そういう風なあのテクニックが広まってたから、
うん、
それを調べて絵には入れてるけど、それに対して説明とか別にする必要ないからしてないわけ、
うん、
けどスコーンと落ちたりとかしてさ、あの、まあ、だからただ映画見ただけじゃ分かんないけど、その、まあ、漫画読めば書いたんだけどね、
うん、
それはいろんなこと調べていくと分かるようになってて、うん、なんかそういう細かいこともただポワポワしただけじゃなくてちゃんと盛り込まれてるっていうのが、
いやもうねいやなんか細かい話より仕事のができるけど、
なんかね、とにかくね、素晴らしい。これは別にあのすずさんの話でもないし、
うん、
クレだけの話じゃないんですよ、うん、全世界的にあのあんたたちと同じ土俵にひどい目に遭う人はいっぱいいるんですっていう映画だと思ってて、
なんか本当にいろんな国で見て
もらいたいよね
と思ってね、う
ん、でこれをさ、うん、クラウドファンディングで作らせるっていうさ、恥ですよこんなのは。
でもさ、
うん、
あの俺勧めた人がね、
うん、
演出部の人が見
に来
て、ものすごいよかったっつって、もう本当オールタイムベストかもしれないとか言うわけ、うん、であとどあともう一個泣いたポイントがあって、クラウドファンディングの人の数を見てない
て、うん、500人ぐらい
そう、うん、この映画にこんなお金出す、
ね、うんうんうん、
してくれて作りたいっていう人がいたんだっ って
だね、
うん、って言ってましたよ。
はい、
はい、
終わりましょう
あ、終わりますか、
時間がもうね、
あ、そうですか、
うん、
ワーストどうする、どうする、
いやもうサクッと取りましょう、
取りますか、
うん、
そうですね、
うん、はい、ギャギャッとやりましょう、ギャギャッと、
ね、ちょっともうね、
はい、
なるべく早く、
はい、
はい、
じゃあ、
はい、締めてください。
今年もいい映画を、数は少ないかもしれないけど、
そうですね、
見ていきましょう、
見たいですね、
うん、
はい、
じゃあまあ今年もね、年末にまたランキングができればいいかなと思ってます。で来週はじゃあちょっとショートバージョンになるかもしれないけど、ほほほの方の、
はい、
ランキングをしたいかなと思います。ここまでお送りしたのは石山と
石上でした。
さよなら、
はい。